広報津南、新潟県津南町、2014年12月20日号、ナンバー642。1ページ表紙、表紙の写真。12月1日、津南町除雪隊が結成されました。チェーンを巻いたり、メンテナンスを行い、準備万端。いよいよ津南冬の陣ですね。日本一、いや世界一の除雪隊の出陣です。写真の説明。5台の除雪車両が並んでいます。手前には黄色の本体に真っ赤に塗られたショベルを下ろしたショベルカー。タイヤには太いチェーンが巻かれています。後ろには先端に津南町と書かれたロータリー車が3台、ショベルカーがもう1台並んでいます。右下に白い毛筆で、いざ出陣と対処されています。写真終わり。2ページ、津南時間、役場の積雪計、標高241メートル。毎年のことですが、全国ニュースに名前が出るようになりましたね。NHK などが報じているアメダスの観測計は、米原にある県の施設、高齢地センター、標高452メートルで観測しています。津南町の発表している積雪は、役場裏に設置されたこの積雪計で、午前9時、正午、午後3時にそれぞれ観測されています。12月の初旬、例年にない量の初雪が2日間で108センチも積もりました。これから3月にかけて積雪時期となりますが、今年はどのくらい積もるのでしょうか。写真の説明。白い綿雲の浮かぶ空に向かって、5メートルまで表示のある積雪計が伸びています。地面は約90センチのところまで雪が積もっています。写真終わり。3ページ、目次、コンテンツ。フューチャーズ、特集記事。4ページ、特集。聞いてすっきり、冬の津南の基礎知識。13ページ、町5大ニュースを募集します。15ページ、いきいき大好き特別編、会社の健康管理を聞いてみました。レギュラーズ、通常記事、10ページ、見て知って得をする河原版、12ページ、津南町角スケッチ、14ページ、津南町防災メールに登録しましょう、16ページ、ライブラリーコーナーペンリレー、17ページ、津南の文芸、18ページ、はい、保健師です。健康づくりアラカルト。19ページ、病院歳時期年金コーナー。100日運動議会コーナー。20ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真が4枚あります。写真の説明。1、新しく町が購入したタイヤドーザーです。2、ありがとう津南省と、大きなカードをあげた卒業生たちが写っています。3、投票所に大きな投票箱が3つ置かれています。4、体育館でタップのメンバーと遊ぶ子どもたちです。写真終わり。
4から9ページ、特集、聞いてすっきり、冬の津南の基礎知識。この冬を安心して過ごすために欠かせないのが、除雪です。今冬の町の除雪体制についてお知らせします。写真5枚。写真の説明。ページの内側に額縁状にスノーロータリーやタイヤドーザーが雪道を除雪している写真や、降雪前の駐車場に横一列にタイヤドーザー2台、スノーロータリー5台が並んでいる写真が載っています。写真と写真の間には、淡い雪の結晶のイラスト呪文が入っています。 写真終わり。イラスト2箇所。作者 BIKO ビコ。コロコロかわいい雪玉くん。雪をイメージしたゆるキャラ。新潟長野周辺地域の方言を喋る。作者は津南町出身の若手デザイナーさんです。イラスト1。イラストの説明。二人の雪玉くんが腕を組み、一人がスコップを持って、みんなでやろっそと喋っています。イラスト2。雪玉くんが斑点を羽織り、両手を広げてこらっしゃいと喋っています。斑点の左右の襟には、おいでませ、よく来たのし、と書かれています。イラスト終わり。問い1。冬の道の強い味方、小説パイプは、毎日決まった時間になると止まります。なぜでしょう。丸1。機器のメンテナスのため。丸2。水の節約のため。丸3。節電するため。写真とイラスト。写真とイラストの説明。道路の小説パイプから水が出ている写真と、雪玉くんが小説パイプの水を体に受け、百個一と喋っているイラストです。写真とイラスト終わり。問い2。除雪車が出動するのはどんな時でしょう。丸1。降雪が10センチを超えたとき。丸2。降雪が2時間以上続いたとき。丸3。住民から出動の要請があったとき。写真。写真の説明。スノーロータリーを横から見た写真です。写真終わり。問い3。冬の道の安全を守る津南町の除雪隊は、総勢何名でしょう。丸一、十一人体制。丸二、三十三人体制。丸三、五十五人体制。イラスト、イラストの説明。雪玉くんがやらねかいと喋っています。イラスト終わり。問い四、昨年、一晩で降った雪の量は、最大で何センチでしょう。丸一、五十センチ。丸二、八十センチ。丸三、百センチ。イラスト、イラストの説明。雪玉くんが雪玉を転がしながら、豪儀振ったのしと喋っています。イラスト終わり。気になる答えは次のページで。小説パイプが止まるのは？答え1。丸3。節電のために毎日小説パイプが止まります。小説パイプの電源は当期間のみの安価な料金体系で契約をしています。これは節電につながると同時に地下水を汲み上げて使う小説パイプの渇水を防ぐことにもなります。午後2時から3時。午後4時から5時は、消雪パイプが止まります。除雪車が出動するのは？答え2。丸1。降雪が10センチを超えた時です。午前3時の降雪量により出動が決まりますが、多く降り続いた場合などは、除雪が間に合わない場合もあります。できる限り効率よく作業を行いますが、まだ日が昇らない暗いうちから作業を開始し、朝の通勤通学時間帯までに通行できるように、迅速かつ正確に行っていますので、ご理解ください。イラスト、イラストの説明。タイヤドーザーが出動する様子です。その前を雪玉くんが走り出す格好で、チャット飛んでけーと喋っています。イラスト終わり。町道の除雪隊は？答え3。丸2、33人体制です。その他、国道、県道の除雪隊を合わせると100人規模。 津南町の今年の除雪隊は33人で組織されています。その他にも委託を受けた町内の業者により道路や歩道の除雪が行われています。除雪体制を維持し、老朽化した機械についても新しい除雪車を計画的に購入し、今年の冬も万全の状態で冬道の安全確保に努めています。3ページに新しいタイヤドーザーの写真を掲載しています。朝起きたら腰の高さまで雪が。答え4。丸1。昨年一晩で降った雪の量は54センチです。昨年は小雪であり、一晩で降った雪の量は午後4時から翌朝9時までの計測で54センチでした。一昨年は84センチを記録した日もあり、今年は24時間で142センチも積もる珍しい出だしとなりました。道路に車など駐車されていると除雪の障害となる場合もあります。9ページでご紹介している思いやり休暇条をご覧いただき、円滑な除雪作業へご協力をお願いいたします。イラスト。イラストの説明。大きく描かれた雪玉くんが両手を上に上げ、驚いた様子で、たまげたと喋っています。イラスト終わり。積雪情報、毎日更新。津南町役場での雪の観測情報は、ホームページでも毎朝更新されています。パソコンでご覧になる場合は、津南町の降雪・積雪情報と検索してください。また、スマートフォンの方は、右の二次元コードを読み取ってご覧ください。除雪作業は、無理しない、一人でしない、落雪・転落気をつけて。囲み記事3項目。1. 今年の雪の予報は？気象庁の北陸地方3ヶ月予報、平成26年11月25日、新潟地方気象台発表。北陸地方は、向こう3ヶ月の気温が高いでしょう。エルニーニョ現象がすでに発生しており、冬型の気圧配置は平年に比べて現れにくく、暖冬傾向にあると発表されました。降水量、降雪量はともに平年並みか少ないと予報されています。ですが、冬はまだ始まったばかりです。常に最新の1ヶ月予報などをご覧ください。イラスト。イラストの説明。雪玉くんがどっけと喋っています。イラスト終わり。2. 町が行う除雪の総延長は106キロ。これは全町道310キロの約3分の1ほどです。また例年、冬季閉鎖する道路もたくさんあります。ご理解とご協力をお願いします。3. 屋根に雪を乗せたまま走るのは危険です。写真。車の屋根に雪を乗せたまま走る車を見かけたことがありませんか？写真の説明。屋根にたくさんの雪を乗せたまま走っている車の写真です。写真終わり。除雪をせずに雪を車の屋根に乗せたまま走り、屋根に乗った雪が急ブレーキでフロントガラスを覆ってしまったといった経験をしたことはありませんか？実際に事故につながり死亡するケースもあり、お隣の長野県では条例により違反となります。津南町では違反にならないからといって安心するのではなく、周りの歩行者や他の車にも危険が及びます。必ず屋根の上も除雪をしましょう。イラスト。車の屋根の上に乗った雪玉くんが、下ろしてくんねかいと喋っています。イラスト終わり。囲み記事終わり。
町が行う除雪体制などを紹介してきましたが、たくさん降る雪に対応しながら生活する住民の皆さんに、町では下記のような支援事業も行っていますので、 ぜひご利用ください。イラストの説明。雪玉くんがそうやんと喋っています。イラスト終わり。町が行う除雪事業の他にも、先のような支援事業があります。国設屋根にしませんか、国設住まいづくり支援事業、町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根改修する場合に対象となります。融雪式、落雪式、落雪高床式、耐雪式をお考えの方はご検討されてはいかがでしょうか。詳しい内容については毎年4月号に掲載しています。詳しくは建設課までお問い合わせください。中小企業者の方へ、当期間の駐車場確保に、町内中小企業者が行う当期間の駐車場などの確保に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することにより、町内における中小企業者の振興を図ることを目的としています。対象者は、町内に事業所を有し、雇用者数が4人以上の中小企業者で、おおむね100平方メートル以上の駐車場などを確保するもの。詳しい内容については、津南町中小企業雪国特別対策補助金交付要項を確認いただくか、地域振興課商工観光班までお問い合わせください。集落で行う消雪施設に補助します。集落管理の消雪施設設置を補助します。集落で管理する消雪パイプなどの工事費を一部補助する制度があります。道幅が狭く除雪ができない集落内の道などが対象となります。詳しい内容については建設課電話 765-3116 までお問い合わせください。集落のコミュニティ維持へ、コミュニティ助成事業。昨年小種集落ではコミュニティ助成事業により宝くじの助成金で除雪機1台を設置しました。小種集落では除雪機の利用により当期間の安全生活の確保、防災活動への助力や集落コミュニティの維持を図っていくことにしています。詳しい内容については10ページの河原版のコーナー、コミュニティ事業についてをご覧ください。イラストの説明。雪玉くんが親指を立てて、
イアンベだ
と喋っています。イラスト終わり。みんなで思いやり休暇場。1、道路に雪を出さないで。道路に雪を出すと交通渋滞や事故の原因となります。雪は家の敷地内で処理をお願いします。道路に屋根の雪が落ちる場合は人や車に当たるのを防止してください。2、庭木などの管理はしっかりと。道路上に伸びた樹木は雪の重みで垂れ下がったり折れたりします。道路除雪や歩行などの障害となり危険ですので、しっかりと管理をしましょう。3、用水路の蓋は開けたままにしないで。用水路の蓋を開けたままにしますと、歩行者が誤って転落したり通行の支障となる恐れがあります。除雪作業で開けた蓋は必ず閉めるようにお願いします。4、雪を詰まらせないで。片付けた雪を側溝、用水路などに捨てると下流で側溝が詰まり、住む人に迷惑をかけることになります。5、空き家はしっかり所有者が管理しましょう。空き家はその所有者、管理者の責任において適切に管理を行うべきものです。屋根雪が放置されて、倒壊等により近隣に危害を及ぼす恐れのある事例が毎年発生しています。屋根の除雪を行うなど管理をお願いします。6、屋根から下ろした雪についての注意。屋根から下ろした雪が道路に出るような場合には、そのままにせず、責任を持って処理をしてください。7、
作業している凍結機や除雪車には近づかないで。雪を砕きながら遠くに飛ばすロータリー車は大変危険です。凍結機、除雪車を使い作業している現場には危ないですので近づかないようにしましょう。8. 路上駐車はやめましょう。除雪を行う際、路上駐車があると除雪ができません。特に夜間に路上駐車をすると、早朝の除雪の支障となってしまいます。急な降雪に備え、冬期間は絶対に道路に駐車をしないでください。9. 消火栓などに注意しましょう。消火栓や防火水槽は火事が起きた時のための大切な水路です。近くに雪を積み上げないでください。安全で円滑な除雪体制のためご協力をお願いします。雪国では古くから地域の人たちが協力し合って雪に備えてきました。子どもの通学路を作るために朝早くからかんじきを使い、協力して道踏みをするなど、雪国の助け合いの風景がありました。現代においても除雪に関して、皆さんの協力が不可欠であり、一人一人の心がけと行動が大切です。助け合いながらこの冬を乗り切りましょう。イラストの説明。毛糸の帽子をかぶった子どもと手をつないだ雪玉くん。仲良くしよっそ。と喋っています。イラスト終わり。お問い合わせ先、津南町役場総務課、電話 765-3112、津南町役場建設課、電話 765-3116。
10ページから11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが7項目あります。 1. 年末の証明書発行などの臨時対応。年末は何かと各種証明書を必要とすることが多くなります。例年窓口も混み合いますので、余裕を持って申請をお願いします。なお、証明書を緊急に取得しなければならない方や、すでに申請済みのパスポート交付のため、年末は臨時対応をしていますので、役場日直室においでください。臨時対応の内容、期間、12月27日土曜日から30日火曜日。時間、8時30分から17時15分。業務、一部の証明書発行及びパスポートの交付。発行できる証明書、住民票の写し、印鑑証明書、身分証明書、戸籍等証本。お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 2. 大学生等の就職採用活動開始時期の変更について、学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、就職活動を遅らせる政府方針が以下のように決定されました。 1. 広報活動開始は平成27年3月1日から。 2. 採用選考活動開始は8月1日から。 3. 内定通知は10月1日から。お問い合わせ、ハローワーク十日町学卒係、電話 025-757-2407。 3. 身体障害者のためのスキー体験会。新潟県身体障害者スキー協会では、障害のあるなしに関わらず、共にスキーを楽しみ、共に福祉の輪を広げていきたいと考えております。スキーは障害のある方でもスピードを感じることができるスポーツです。次の通り体験会を行いますので、ぜひこの機会に体験してみませんか。日時、場所、平成27年1月17日土曜日 または18日日曜日、南魚沼湯沢方面、平成27年2月21日土曜日、または22日日曜日、赤倉池の平方面、その他欠損麻痺の方には自助具での体験もしていただけます。盲人の方にはガイドがつきます。年齢は問いません。また会員障害をお持ちの方を募集しています。健常者とともにスキーを楽しみ、スキーを修練することにより自分の可能性を確かめ、積極的に社会活動に参加できるようにと願っております。お問い合わせ、新潟県身体障害者スキー協会、電話0258-24-0261。 4. 1月10日は110番の日。110番通報は事件事故の早期解決に極めて有効です。次のことに注意して有効に活用してください。 1. 110番は新潟市の県警本部につながります。応対者の質問に慌てずに答えてください。2. 緊急性のない相談・紹介は警察署・交番・駐在所へ。緊急性のない相談などの110番通報は他の事件・事故の対応に支障が出る場合があります。警察相談電話#9110、十日町警察署025-752-0110。 3. 携帯電話からでも局番なしの110だけでつながります。携帯電話の GPS 機能により通報位置が瞬時にわかる場合があり、迅速な対応が可能です。 5. 平成26年度コミュニティ助成事業。小谷集落ではコミュニティ助成事業の助成による宝くじの助成金で除雪機1台を設置しました。小谷集落では除雪機利用により冬期間の安全生活の確保、防災活動への助力、集落コミュニティの維持を図っていくことにしています。コミュニティ助成事業とは、財団法人自治総合センターが自治宝くじの普及広報事業費として受け入れる自宅事業収入を財源とし、宝くじの普及広報活動を行うとともに、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に、さまざまなコミュニティ活動に助成を行うものです。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話765-3112。6. 国土交通省の住まい給付金、消費税の 8% への引き上げ後に家を買った人、これから買う人、住まい給付金をご存知ですか？住まい給付金は2014年4月の 8% への消費税引き上げに伴い、国土交通省により住宅購入者の負担軽減のため実施されています。新築・中古・個人間売買を除くを問わず、収入に応じて最大で30万円を受け取ることができます。消費税 8% 時、持ち分を有していれば配偶者の方も受け取ることができ、住宅ローン減税と併用もできます。給付金をもらう条件や金額、申請のやり方などは住まい給付金事務局の問い合わせ窓口で尋ねられます。ホームページでは給付金額のシミュレーションもあります。電話0570-064-186、ナビダイヤル、 PHS や一部 IP 電話からは045-330-1904、午前9時から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日含む。 URL http://sumai-kyufu.jp/7 放送大学では、 平成27年度第1学期4月入学の学生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送やインターネットを通して学ぶ通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。15歳以上の方なら、1科目から学習する専科履修生、科目履修生として入学できます。18歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、入学試験はなく、全科履修生として入学でき、4年以上在学して124単位を習得し、卒業すると学士、教養の学位を取得できます。出願期間3月20日まで、お問い合わせ、放送大学放送大学新潟学習センター、電話025-228-2651、ホームページでも受付可能。囲み記事が1項目あります。製造事業所の皆様へ、経済産業省、新潟県津南町。経済産業省では、工業統計調査を12月31日現在で実施します。工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象として、その活動の実態を明らかにすることを目的として調査します。調査結果は、国や地方公共団体の各種行政施策の重要な基礎資料として利用されるとともに、企業、大学などでの研究資料、小中高等学校の教材など広く利用されているところです。調査をお願いする製造事業所には、本年12月中旬から来年1月にかけて統計調査員がお伺いします。皆様からご提出いただく調査票については、統計法に基づき、秘密は厳守されますので、正確なご記入をお願いします。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、平成27年4月に採用する津南町職員を募集します。1、職種及び採用予定人員、看護師、準看護師含む若干名。2、受験資格、括弧1、昭和44年4月2日以降に生まれたもので、看護師等の資格を有する者、または平成27年3月31日までに同資格取得見込みの者、括弧2、次のいずれかに該当する者は受験できません。1、成年非後見人または非補佐人、準地産者を含む。2、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。3、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。4、日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3、試験日時及び会場、平成27年2月中旬に津南町役場で採用試験、面接などを行います。4、受験申し込み期間及び場所、括弧1、申し込み期間、平成27年1月30日、金曜日まで、中、1、郵送の場合は1月30日、筆着分まで受け付けます。2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで、ただし、土曜日、日曜日、及び祝祭日、及び12月27日から1月4日の年末年始を除きます。受け付けます。括弧2、申し込み場所、津南町役場、総務課。 5. 受験手続き、括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場、総務課総務班、郵便番号 949-8292、 新潟県中尾沼郡津南町大和下船戸母585番地、電話 025-765-3112、 内線 222。 なお、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法、受験申し込み書に所有事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り提出してください。括弧3、その他、不明な点は、津南町役場総務課総務班、電話 025-765-3112、内線222までお問い合わせください。12ページ。津南街角スケッチ。ニュースが4件あります。ニュース1、お待たせしました。11月21日、ジオスタンプ津南町の特産品決定。10月から津南町、境村の郵便局10局で行っている各郵便局エリアの特徴をデザインしたジオパークスタンプラリーの景品が決定しました。津南町の特産品として、切りやすぎの枝の部分で作った木製メダル、津南工芸組合作成がお披露目されました。手のひらサイズの木製メダルは、木のぬくもりを感じる素敵なものになりました。写真、表面はジオパークのロゴ、裏面にはスタンプラリーの文字が刻印、写真終わり。ニュース2、ありがとう中津小学校、11月16日、中津小学校閉校記念式典。中津小学校で閉校記念式典が行われました。式典後はプチ同窓会として140年の歴史を振り返りながら、久しぶりに顔を合わせた同級生同士、通学していた当時を懐かしんでいました。写真、新たに設置された記念の石碑を写真に収める大勢の卒業生と地域の皆さん。写真終わり。ニュース3、日本食券様より津南町への図書を寄贈いただきました。11月13日、日本食券図書目録贈呈式。日本食券ホールディングス株式会社大沢和彦会長より、津南町の小中学校に対して100万円分の図書目録の贈呈をいただきました。過去にも4回同様に図書の目録をいただいており、今回で合わせて500万円となります。写真、日本食券 KO 宮殿工場前にて、左から桑原忠教育長、上村健二町長、日本食券大沢和彦会長、社長室宇野義則室長。写真終わり。ニュース4、福祉活動を応援しています。11月6日、日本生命津南営業部様より寄付をいただきました。日本生命津南営業部様では、毎年大和野で行われる彼岸市でチャリティーバザールを行っています。その収益金から毎年、町へ車椅子などのご寄付をいただいています。今年で19回目となるこの取り組み、町や病院などの福祉活動に役立たせていただいています。写真、左から長岡支社津南営業所の島田睦様、上村町長、大西克美営業部長、樋口玲子様。写真終わり。
13ページ、ピックアップニュース5。ニュース、2014津南町5大ニュース募集。いよいよ今年も残りわずか、恒例の津南町5大ニュースを募集します。この1年を振り返り、皆さんの記憶に残った出来事をお送りください。抽選で豪華図書カードが当たります。たくさんのワイルドなニュースをお待ちしています。1月、津南の天然水全国発売へ。ナジョモン ドクターヘリの離発着場に、103歳の現役画家、津南町出身高橋勉画伯、逝去。スキー小林由紀選手、国体優勝をはじめ各大会で活躍。3月、長野県北部地震から3年、保育園等整備検討委員会答申、4年後に二園化を答申。4月、津南病院に新しく坂本院長。東京への道12峠土砂崩れ、調整学園50周年。5月、中津小学校140周年大運動会、津南北野勝塾開校。6月、泊丸小学校140周年大運動会、津南中等教育学校軟式野球部県大会3連覇。上郷小50周年記念聖火リレー。7月、町長選挙上村健二再選。異常気象下農作物氷被害855万円。8月、ナジョモン10周年。ジオパーク認定ならず、結果は保留。熊による農作物被害の増加、けが人も。熊よけの鈴配布。お笑い芸人後ろシティの金子学さんが津南町観光大使に。第1回苗場山麓ネイチャーラン開催。9月、特別巡回ラジオ体操みんなの体操会津南へ。10月、目指せ苗場山麓ジオパーク郵便局消印スタンプラリー始まる。11月、町ホームページリニューアル。秋の叙勲、元町収入役の和久井和夫氏、瑞宝総工賞受賞。12月、目指せ苗場山麓ジオパークロゴマーク決定。初雪で108センチが降り、その後も寒波が。12月としては9年ぶりに大雪となる。応募方法、はがき、ファックス、E メールなどに住所、氏名、年齢、電話番号、そしてあなたが選んだ5大ニュースを1位から5位まで記入し、郵便番号 949-8292、 役場総務課5大ニュース係までお送りください。1月31日土曜日の消印のあるものまで有効です。ファックス 765-4625、 E メールsomu@town.tsunan.niigata.jp。 写真が6枚あります。1、泊まる保育園、園児減少で休園。写真の説明。園児たちが手足を伸ばして元気にダンスをしています。2、上郷小50周年記念聖火リレー。写真の説明。聖火を持って走る児童と伴走している児童に沿道の保護者たちが声援を送っています。3、津南の天然水町内でも発売。写真の説明。自動販売機には横一列に津南の天然水が並んでいます。ペットボトルが100円で売られています。4、特別巡回ラジオ体操みんなの体操会津南へ。写真の説明。プロの指導のもと体育館に集まった大勢の人たちが整列して体操しています。 5. 目指せ苗場山麓ジオパーク郵便局化身スタンプラリー始まる。写真の説明。ポストの形をした貯金箱とスタンプラリー専用の台紙が表示されています。6. 北野勝塾キッズ塾開催される。写真の説明。大勢の子どもたちが床に座り、正面にいる北野勝先生の話を聞いています。写真終わり。14ページ。大雪警報や通行止めなどの情報が受け取れます。津南町防災メールに登録しましょう。携帯電話などに防災情報などがメールで届く津南町防災メールのサービスを提供しています。携帯電話をお持ちの方はぜひ登録いただき、非常時の情報入手手段として活用ください。発信する情報。1、防災気象情報。地震、震度3以上、台風、大雨、大雪に関する情報、警報以上、避難情報。2、火災情報。火災が発生、鎮火した際の火災情報。3、防犯情報、不審者情報。4、生活関連情報、道路情報、熊などの目撃情報。登録方法。携帯電話、スマートフォンなどに右の QR コードを読み込むか、メールアドレスを直接入力して、空メール、何も入力しないメールを送ってください。登録用メールが返信されますので、指示に従って登録をしてください。QR コードが添付されています。メールアドレス reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net 1. カラメールを送る。カラメールを送るとメールが送られてくるので、指示に従いサイトに接続してください。次に利用規約を確認する画面に移ります。すべて確認し、利用規約最下部にある同意ボタンを押してください。2. 登録情報を確認。登録されるメールアドレスと受信希望情報が表示されます。火災の情報提供が必要な方は、火災情報をチェックしてから確認ボタンを押してください。次に、登録確認の画面に移りますので、確認し、登録ボタンを押してください。3. 確認メールを受け取り、登録完了。登録確認のメールが送られてきたら、登録完了です。重要。カラーメールを送っても、登録用のメールが送られてこない場合は、使われている携帯電話などの迷惑メールの設定を変更してください。迷惑メールの設定の変更方法は、携帯電話会社にお問い合わせください。迷惑メール設定の許可するアドレスは、info-tsunan@mail-mag.net です。なお、過去の配信履歴をパソコンや携帯電話でインターネットを通じて閲覧できます。http://www.tsunan-b.jp お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。携帯電話の操作方法については、 電話会社にお問い合わせください。15ページ、生き生き大好き津南町。会社の健康管理を聞いてみました。株式会社津南油圧、株式会社三尾プレシジョン。職場の健康管理について、町内の職場でラジオ体操やメンタル講座など様々な取り組みがされています。今回はその中で体操の実践や高血圧予防講座などを行い、積極的に職員の健康維持、増進に力を入れてくださっている津南油圧、三尾プレシジョン様をご紹介します。津南町から誘致企業第1号に認定され、以来40年、近代産業の省力化に欠くことができない、各種各用の油圧シリンダーを製造しています。また、近年、たびたび発生する地震の揺れを吸収・減災させる制振ダンパーの製造も手掛けて、東日本大震災の復興や、首都直下型地震に備える防災の一助を担いつつ、日進月歩、努力邁進しているところであります。鋼材の切断に始まり、多くの工程をそれぞれの機械を使いながら加工していきますが、オペレーターの健康状態が加工精度、品質に現れます。したがって、従業員の健康を安全なくして、安定した高品質の製品を供給し続けることはできません。1. 健康診断。定年後の継続雇用を進めているため、平均年齢も高い中、健康診断は生活習慣病予防検診にグレードアップするとともに、日帰りドックを進め、受診料の補助も行っています。その結果、受診者が中高年を主に増加し、がんの早期発見、早期治療につなげられるようになっています。3年間で4名。また、要精密検査の通知をもらった人には、早期の受診を進め、その結果を書面で会社に報告してもらい、従業員の健康状況の把握に努め、生活習慣病改善への取り組みを推奨しています。近年、雇い入れ時検診での生活習慣病者が出ている現実に驚き、個々の生活への介入も思うようにできず、頭を痛めております。2. 安全衛生委員会。毎週月曜日の朝礼時に、その月の安全衛生グループメンバーから提案された月間目標、週間目標を指差し呼称し、安全作業、健康管理の呼びかけで1週間をスタートします。就業時の清掃は当たり前のこと、月1回はグループエリアの整理整頓清掃を励行し、快適な職場環境づくりに取り組んでいます。毎月開かれる委員会の中で、健康診断の結果を踏まえ、どんな活動を展開するべきかを話し合い、町の福祉保健課、健康班の助言をいただきながら、高血圧についての研修会、および減塩食の試食会、また、タップさんに協力していただき、年代別での体の疲れ解消講座を実施。インフルエンザの流行前に会社が補助し、従業員全員が予防接種を受けることとしています。写真が2枚あります。1. タップ講師による体の疲れ解消講座。若い世代。写真の説明。広い工場内で従業員たちがマットの上で両手、両膝をついてから片手、片足を上げる体操をしています。2. 朝礼の風景。安全目標の指差し呼称。写真の説明。右手を上げ、 指差し確認をしています。頭上には安全第一と表示されています。写真終わり。
16から17ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、12月、師走、今月の一冊、特別な一匹、どうして犬って捨てられちゃうと思う？岡田智子、文、国土社。新潟県で命の大切さを伝える活動を行っている著者が、子供たちに問いかける、捨て犬、捨て猫のいない世の中って？つい先月、犬の遺棄事件がニュースに取り上げられていましたね。そこで、県内の小学校で、命の大切さを教え、また、捨てられた動物の里親探しも行っている岡田智子さんの著書を紹介します。さて、紹介する前に、新潟県内での犬・猫の殺処分数はご存知でしょうか。平成25年度、犬74頭、猫2346頭が殺処分されました。猫は前年度よりも増えています。猫が減らない理由の一つには、飼い主が不妊手術をしていないことが挙げられます。著書の中に、殺処分について小学校で講演を行った際の内容が載っています。どうしても飼えない理由ってあると思う？以前、保健所に野良猫に餌をあげていたら増えすぎたという理由で持ち込まれた親子がいました。お母さん猫は殺処分されるその時まで、一生懸命子猫におっぱいをあげて子育てをしています。お母さん猫は何か悪いことをしたのかな？猫は一組のカップルがいれば、計算上、1年後には79匹に増えてしまうのです。手術をすれば、かわいそうな子猫は生まれないのです。また、保健所には、元繁殖犬が迷い犬として保護されるケースもあるそうです。著書の中に、生まれてから歩いたことがない約5歳のメスの繁殖犬が収容されたとの記述もあります。施設職員は、繁殖犬の中には光も当たらない倉庫で、歩けないほどの小さなケージに入れられ、次々と出産させられる犬もいて、産めなくなる5歳になると山に捨てられてしまうこともあるのです、と説明しています。世間を賑わせた今回の事件のようですね。さらに、いつでも流行の犬が手に入る社会も問題です。産めなくなったり、流行が終われば、その母犬は必要なくなりますからね、とも言っています。岡田さんは、元繁殖犬を1頭引き取っていて、小学校で講演をするときに一緒に連れて行くそうです。最後に、殺処分は皆さんの税金で行われています。一人一人が命に責任を持ち、また消費行動を考え、捨て犬、捨て猫のいない世の中になるといいですね。休館日、12月28日日曜日から1月3日土曜日、1月26日月曜日。11月の新着図書、大人の本、雪と米と酒だけじゃない新潟の魅力が再発見できるご当地ネタが満載。新潟あるある、佐藤優馬著、 T.O. ブックス。一旦作った基本の作り置きにアレンジを加えるだけ。作り置きおかずで朝3分弁当。町山千穂著、 PHP 研究所。子供を育てるおもちゃを紹介。月刊クーヨン12月号。クレヨンハウス。子供の本、騙し絵の遊び絵本、ちょっと不気味なお化けたちが大活躍、お化けトリックアート、北岡清監修、あかね書房。魚の三枚おろしからかまぼこやさつま揚げにするまでを絵で紹介。かまぼこ、ちくわ、さつま揚げ、笠原紀之作、福音館書店。 その他18冊が新着となっております。ペンリレー、誰もが涙する絵本です。山田由美子さんから、江村香織さん、大井平。紹介する本、泣いた赤鬼。文浜田博介、が浦沢直樹。出版社小学館。鍵括弧、心の優しい鬼のうちです。どなたでもおいでください。おいしいお菓子がございます。お茶も沸かしてございます。鍵括弧終わり。村の人々と仲良くなりたい赤鬼が書いた縦看板の言葉です。このお話の絵本はたくさん出ているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。先日友人から、3年前に出版された小学館の泣いた赤鬼が素晴らしいと教えてもらい、早速購入しました。絵本を手に取ると、すぐに目に飛び込んでくる表紙の赤鬼の顔が、実に生き生きとしています。この絵本の画家はなんと、あの大ヒット漫画、20世紀少年を描いた浦沢直樹氏なんです。表情豊かな赤鬼、青鬼のやりとりや、挿絵の配置のうまさで、昔からのお話なのですが、新鮮に感じられました。自分をかばうために旅に出た青鬼を思い、涙するシーンでは、私も赤鬼の涙を見ながら号泣。絵の持つ力ってすごいですね。文を書いた浜田博介氏は、明治26年生まれの作家さんです。多くの童話を残し、日本のアンデルセンと呼ばれているそうです。昔に書かれた文章だからでしょうか、とても丁寧で綺麗な日本語で綴られています。声に出して読むと、とても心地よいのです。人は言葉で思考するそうです。娘の小学校の時の担任の先生から、人は知っている言葉で行動します。丁寧な言葉を話す人は丁寧な行動を。乱暴な言葉を使うと乱暴な行動をとってしまいます。と聞きました。子供たちには絵本や物語の文章を通して、丁寧で綺麗な言葉をたくさん身につけてもらいたいと思います。次回、私のペンリレーのバトンを受け取ってくれるのは、娘の同級生の中村啓太さんです。津南の文芸、短歌、砂丘。午前四時、野沢菜取りに出かけんと、気合い入れつつ大あくびする。午前四時、野沢菜取りに出かけんと、気合い入れつつ大あくびする。山本浩一。年代別50メートル走を厚く、声援の声さらに湧き立つ。年代別50メートル走を厚く、声援の声さらに湧き立つ。津端恵子。きらめける冬の星空貫きて、夜間飛行の明かり瞬く。きらめける冬の星空貫きて、夜間飛行の明かり瞬く、貝沢恵子。時色に炎を揺らめく豆炭を、朝一番にこたつに収む。時色に炎を揺らめく豆炭を、朝一番にこたつに収む。関谷育子。東京と津南で同じ月を見る。我が立つ地球が隠すという月。東京と津南で同じ月を見る。我が立つ地球が隠すという月。恩田久美子。折り紙の鶴の折り線行くたびも、開き見直す母根気よく。折り紙の鶴の折り線行くたびも、開き見直す母根気よく。丸山直子。アルプスの小ヤギの首の鈴のごと、今朝も鳴り入る子らのカバンに、貸与された熊よけの鈴。アルプスの小ヤギの首の鈴のごと、 今朝もなりいる子らのカバンに、小野寺常よ。思い出の写真整理のはかどらず、若き日は我も輝きいたり。思い出の写真整理のはかどらず、若き日は我も輝きいたり。樋口靖子。トロッコの窓より見下ろす保津川の船下り客と手を振り交わす金婚年の旅の思い出。トロッコの窓より見下ろす保津川の船下り客と手を振り交わす内山菊。安仁後の花の塩漬け香りよく仕上げしたるを煮魚に沿う。安仁後の花の塩漬け香りよく仕上げしたるを煮魚に沿う。尾身初恵。増えてゆく本の置き場に困りつつ悪くはなしと納得をせり。増えてゆく本の置き場に困りつつ悪くはなしと納得をせり。滝沢勝恵。歌集閉じ眼鏡を外し窓による空にあわあわ冬の虹立つ。歌集閉じ眼鏡を外し窓による空にあわあわ冬の虹立つ。風巻京子。大空になぎ出され仕事をかしぎたる弓張り月の光浴びたり。大空に投げ出され仕事をかしぎたる弓張り月の光浴びたり。月岡よりへ。寒き日を魚肉を欠いて向かうとう子にほむら立つおでんにて待つ。寒き日を魚肉を欠いて向かうとう子にほむら立つおでんにて待つ。鈴木綾子。辻田の緑の中に白鳥の群れいる白の清きを見たり。羊田の緑の中に白鳥の群れいる白の清きを見たり。萩原光之。調整学園。やむ妻の動作の限界極まりてグーチョキパーの指も動かず。やむ妻の動作の限界極まりてグーチョキパーの指も動かず。滝沢義政。木枯らしの吹きて散りしく我が庭は落ち葉織りなす絵模様となる。木枯らしの吹きて散りしく我が庭は落ち葉織りなす絵模様となる。柳沢千代。澄み渡る秋空のもと賑やかな健康祭りは終わりを告げる。澄み渡る秋空のもと賑やかな健康祭りは終わりを告げる。富沢君。かき食わぬ阿波高枝よりハサミもぎ腕肩こりて貼り薬貼る。かき食わぬ阿波高枝よりハサミもぎ腕肩こりて貼り薬貼る。板場博士。あぜ草に混じる可憐なねじ花も容赦なく刈る我は残酷。あぜ草に混じる可憐なねじ花も容赦なく刈る我は残酷。島田正幸。個人。朗々と三味線尺八歌い人ボランティアに聞く酔いしれて津南民謡同好会。朗々と三味線尺八歌い人ボランティアに聞く酔いしれて。グループホームひまわり清水貞子。俳句岩菅俳句会11月。塗装屋の派手な汚れや秋うらら。塗装屋の派手な汚れや秋うらら。ふさよし。見あぐるや皆交渉のザクロの実。見あぐるや皆交渉のザクロの実。耐え。保育所の空っぽになる柿日和。保育所の空っぽになる柿日和。チネオ。残暑や一時騒ぐ無垢の群れ。残暑や一時騒ぐ無垢の群れ。当選。 種取りて袋にしかと記す経。種取りて袋にしかと記す経。霊子。解体の壁打つ風や秋桜。解体の壁打つ風や秋桜。都州。秋の旅、狩猟変わらぬ老人会。秋の旅、狩猟変わらぬ老人会。とし子。天高し、喧嘩に強い女の子。天高し、喧嘩に強い女の子。スイカ。まんじゅしゃげ、燃えてまひるの村静か。まんじゅしゃげ、燃えてまひるの村静か。よしじ。秋晴れとなるか人声のよく聞こゆう。秋晴れとなるか人声のよく聞こゆう。とげつ。空高く、ひよどりなくや旅自宅。空高く、ひよどりなくや旅自宅。見え。落ち葉道、日を照り返す緑あり。落ち葉道、日を照り返す緑あり。久子。壁飾るごとくにツタのもみじかな。壁飾るごとくにツタのもみじかな。さだ。18ページ。はい、保健師です。今月は樋口さやか保健師。血行を良くして健康に。今年の初雪は想像をはるかに超える積雪となり、急に真冬がやってきたようでした。これからは冷え込んで道路が凍りやすくなるので、特に高齢者の方は転倒に気をつけてください。さて、そんな初雪の降った12月初旬、ある地区の健康相談に行ってきました。その日は、タップの若井さゆりさんから来ていただいて、簡単な運動をしたのですが、そこで驚きの出来事がありました。1時間弱の運動も終わりに近づいた頃、腕を頭の上まで上げる運動をしていたときに、ある一人の参加者が、あら、上まで上がるわ、と言い、他の参加者からは大きな拍手と歓声が起こりました。なんと、その方は運動する数時間前に、右腕が痛くて上がらない、と言っていたのです。そんな魔法のような運動があるの？と思うかもしれませんが、要は体の血行を良くすることが大切だそうです。冬は寒さで体の血行が悪くなります。特に足先や指先が冷えるのは、末端に向かって血管が細くなるためです。教えてもらった血行を良くする運動をいくつかご紹介します。足の運動。足の裏を拳でトントン叩く。足裏は全身とつながるツボがあるので、刺激すると良いそうです。足の指でグーチョキパーを作る。椅子に座り足踏みをする。歌一曲分、3分程度でも足がポカポカしてきます。手の運動。テニスボールを持って指先に力を入れて握る。足踏みをしながら腕を振ったり肩を回したり手でグーチョキパーを作る。手と足を同時に動かすので、頭の体操にもなります。テニスボールを両手で持ち、胸の前でボールを押すように力を入れる。なお、運動をするときには、息を止めないようにすることがポイントだそうです。効果は個人差があると思いますが、運動後は暖房もいらないほど、体がポカポカになりました。これからの季節、皆さんもぜひ実践して寒い冬を乗り切りましょう。健康づくりアラカルト。県などが主催する生き生き良い葉のコンクールでは、毎年健康な航空内で生き生きとした生活を営んでいる80歳以上の方を表彰しています。今年度は赤沢の 島田敏夫さん81が奨励賞を受賞しました。島田さんは8020運動、80歳で20本以上自分の歯を保つも達成しています。その秘訣についてインタビューさせていただきました。インタビュー。現在自分の歯は何本ありますか？31本あります。親知らずを1本抜いただけで、あとは自分の歯です。食べられないものはありますか？今のところありません。硬いものも弾力のあるものも大丈夫です。普段どんなことに気をつけていますか？特別なことはしていません。食べたら磨くという当たり前のことだけです。食事だけでなく、間食などの後にも必ず磨いています。そのうちに習慣になり、食べたら磨かないと気持ち悪いようになってきますよ。歯ブラシ以外に何か使っていますか？歯間ブラシも2、30代の頃から使っています。歯科検診は受けていますか？5ヶ月に1回かかりつけの先生に見ていただいています。なんといっても歯科検診が一番大切だと思います。はがきでお知らせしてもらえるので忘れることもありません。定期歯科検診を受けていてよかったことはどんなことですか？異常の早期発見や歯石の除去もそうですが、歯磨き指導もしてもらえるので、自分が磨き残しやすい部分を知ることができます。長年見ていただいているので、適切なアドバイスをいただけたり相談もしやすいです。最後に、自分の歯で良かったことは？よく噛めるということが今の健康につながっていると感じています。自分だけでなく、家族みんなが食べたら磨く習慣になっているそうです。写真。現在も現役で自宅の理容所で仕事をしている島田さん。写真の説明。賞状を胸の前に掲げ、微笑んでいる島田さんの写真です。写真終わり。
19ページ。病院歳時記。双白線ってなに？薬剤課長、大口克美。白線、いわゆる水虫は、歯間、指の間に発症することが普通ですが、長期間治療を怠っていると、皮膚と爪の間から歯状菌、糸状の菌が侵入して、双白線、爪の水虫になることがあります。双白線を放置しておくと、家族にも水虫が感染します。爪の飛行は爪切りが難しく、履き物が合わなくなります。長く放置すると、指の局所的な痛みを伴う方もおられます。双白線の治療方法には、これまでは抗真菌薬の内服の治療法しかありませんでした。しかし、中には肝機能障害にて治療を断念する方もおられました。これからは爪に直接塗るだけで、抗真菌薬が爪に浸透する新しい薬ができました。副作用もほとんどないとのことです。冬の間に治療を行ってみませんか？当院の外科外来でも行っています。または皮膚科の先生に相談しましょう。年金コーナー。20歳になったら国民年金。国民年金は年を取った時やいざという時の生活を現役世代みんなで支える仕組みです。20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。20歳になると国民年金に加入していただくため、20歳の誕生日前に届く本人宛の通知は必ず開封して、本人もしくはご家族が手続きをお願いします。老後のためだけのものではありません。国民年金には、年を取った時の老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた 遺族、子のある配偶者や子が受け取れます。保険料の納付猶予制度。若年者であっても、万一障害が残る状態になったときは、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、保険料を支払っていないと受給できない場合があるのです。もし保険料を支払えない状況のときは、次の申請をいただくことで、単なる未納を避けることができ、将来の受給資格に反映されます。学生納付特例制度。学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、就業年限1年以上である家庭、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。若年者納付猶予制度。学生でない30歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、税務町民課町民班、電話 025-765-3113、健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。3900日、石橋玲子、陣馬下。3500日、高橋美佐子、三玉。1700日、元山正、ソリ。1000日、若井栄一、穴山。200日、板場喜恵子、辰野口。石橋俊二、割野。福原和井、泊丸。100日、風巻幸子、大割野。主な運動、ストレッチ、ウォーキング、ジョギング、肩骨体操、エアロバイク、筋力トレーニングなど。議会コーナー、実施された行事、11月25日、平成27年度、検索要望事項提出。12月1日、一般質問締め切り。3日、議会運営委員会。3日、全員協議会。9日、平成27年度検索要望事項回答会。10日から12日、第4回津南町議会定例会開会。16日、十日町地域広域事務組合臨時議会。今後予定されている行事。1月4日、消防出初め式。5日、年賀交換会。6日、新潟県町村議会議長会議長会議予定。7日、全員協議会予定。20ページ、こんにちは、地域包括支援センターです。知っておこう、暮らしの安心安全。気をつけよう、振り込め詐欺。振り込め詐欺の情報が世間に広がった現在も、被害の状況が新聞などで報道されています。どんどん新しい手口が出てくるために、多少の知識があっても、詐欺だと気づけないケースが増えているからです。自分は絶対に大丈夫、ということはありません。自分も狙われるかも、と常に警戒し、新しい手口の情報をよく知っておくことが大切です。振り込め詐欺チェックシート。こんな電話がかかってきたら、振り込め詐欺の危険性があります。慌てず冷静に対応しましょう。オレオレと本当の名前を名乗らない。インフルエンザや風邪で声が変になっている。携帯電話の番号が変わった。携帯電話をなくした。壊れた。今すぐお金が必要になった。急いでお金を振り込んでほしい。振り込みを頼まれた口座が知らない人の名義だった。代理の人が行くから、現金、通帳などを渡してほしい。 通帳、印鑑、カードなどを預かります。カードの暗証番号を教えて、お金を還付するから ATM に行って、お金を融資するから先に保証金を振り込んで、振り込め詐欺かもと思ったら、まずは慌てず冷静に事実確認しましょう。電話をしてきた相手の肩書きや名前、要求内容などはしっかりメモを取りましょう。何を聞かれても自分の個人情報、家族構成、携帯電話番号、銀行の口座番号などは相手に教えない。相手から教えられた電話番号などには絶対に連絡しない。相手が警察や公的機関の職員などを名乗っていた場合、教えられた電話番号ではなく、電話帳や番号案内104で調べた番号に電話をかけ、事実かどうか確認しましょう。相手が家族や親族などを名乗っていた場合、自分が以前から知っている電話番号か、または他の家族、親族、身近な人に電話して事実かどうか確認しましょう。親族、身近な人に電話して事実かどうか確認しましょう。日頃から気をつけておきたいこと。私も振り込め詐欺に騙されるかも、と常に警戒心を持ちましょう。自分だけは大丈夫と思うのは危険です。振り込め詐欺に関する情報を日頃から集めておきましょう。常に新しい情報を仕入れておくようにしましょう。離れて暮らす家族と頻繁にコミュニケーションを取りましょう。普段疎遠にしていると、お金に困っているなどの言葉に騙されやすくなります。家族や親族で振り込め詐欺対策を話し合っておきましょう。ATM 利用限度額を引き下げておきましょう。万が一被害に遭ってしまった時でも、被害額を最小限にすることができます。火の元に気をつけよう。ストーブなどの暖房器具を使用する季節となりました。冬は火災の危険性が高くなります。自宅の火の元の点検をしてみましょう。石油ストーブに給油するときは火を消してから行いましょう。ストーブの上に洗濯物を干したり、周囲に物を置いたりしないようにしましょう。ガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消しましょう。いざというときのために避難口を2方向以上確保しておきましょう。21ページ、タップで行こう。ツナンオールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。タップが目指しているものとは、皆さん30年前と10年前と現代とでは、さまざまな環境が変化していると感じていませんか？交通の便や生活用品など、昔より便利になったこともたくさんあります。しかし、良くなっているばかりでないことも現実にあるのではないでしょうか。少子高齢化や人と人とのつながりが徐々に薄れていることなどの問題を抱えています。つながりを大切にしたい。自分たちのことばかりを考えて行動してしまうと、利己的な考え方になってしまい、困ったことを相手に押し付けてしまうこともあります。そこでタップでは、さまざまな分野の人と各種事業を展開し、団体同士でも協力しながら地域の課題に取り組んでいます。特に現代のように成熟した社会になると、行政だけでは解決できないことも多く、子どもたちの放課後などの環境整備や高齢者の健康づくりなど、行政や他団体と役割分担をして取り組んでいます。受益者負担による活動。タップの活動を支えているのは行政委託費と会員費や教室などの参加費です。皆さんは風邪をひいたり、足を捻挫したりしたときに、お金を払って薬を買いますか？でも、風邪をひかないようにする、転ばないように健康を維持することにお金を使うとなると、どうでしょうか？参加費を負担しても、健康な心身を手に入れることができるのなら、自分の心身に先行投資してみませんか？参加者の皆さんの声。一人で遊ぶのではなく、たくさんの友達と遊ぶことができてありがたいです。良い運動機会になっています。世代を超えて交流ができ、つながりが増えています。写真。写真の説明。 4人の女の子が頭を寄せ合って床に放射状に寝そべっています。4人とも笑顔がこぼれています。写真終わり。津南石造物散歩211、つまり石仏の会、分析桑原和井。毘沙門天、2。私は陣橋田集落で祀られている毘沙門天像を見たことがありません。像用については、南魚沼市の石仏探訪の折にいただいた資料や手持ちの資料によってまとめたものですが、ぜひ陣橋田集落で祀られている毘沙門天像を拝観したいものと思っています。毘沙門天の来歴などを知りたくなり、十日町の資料館に出かけました。知り得たことをメモにしてきましたので、それを中心に以下文にします。戦闘神で北方の守護神である毘沙門天は、仏教に取り入れられて多聞天となり、如来を守護する天部に組み込まれました。そして仏教の伝播を妨害する者を撃破する役割を担いました。信仰の流れをたどってみますと、毘沙門天はインドでは財宝の神として信仰されました。シルクロードを中心に毘沙門天信仰が広がり、武神としての毘沙門天に変身していきました。平安時代に日本に入ると負の神になります。毘沙門天を主神とする神社は、全国的に見てそれほど多くはないようです。過日、仲間との京都旅行を計画したときに集めました資料の中に、京都の鞍馬寺がありました。それによりますと、宝亀元年772、奈良の東照大寺の開祖、鑑真の皇帝、鑑定が、毘沙門天を本尊として、鞍馬寺に奉安したとありました。毘沙門天は、財宝と福徳、開運と厄除け、守護と戦争、学業と知恵、武道とスポーツの神だとも言われ、信仰されました。全国的には、観音信仰との結びつきも強く見られるそうです。その一例として、毘沙門天は、不動明王とともに、観音菩薩の矜持として祀られている寺院や神社があるそうです。陣橋田集落の毘沙門天社の境内の石造物を見て歩きますと、毘沙門天信仰と関係の深い、開運と厄払い、守護と戦争やその他の信仰の広がりに関係の深い石塔が建立されています。まず入り口に手水鉢の上に不動明王が彩色されて鎮座しています。一段上がると集落の剣道開通、明治6年、陣橋田創設、明治20年と刻印された笠塔や対馬大神、二十三夜塔、稲荷大明神、馬頭観音、南無阿弥陀仏、正面金剛が並んでいます。別に、清少年義勇軍、満州開拓者、一般法人、殉難の碑が建立されています。写真の説明。毘沙門天立像、京都鞍馬寺。左手に宝刀、仏舎利を収める器を持ち、右手には金剛棒を持った毘沙門天が立っています。写真終わり。
農業委員会の窓。平成27年、津南町農業施策に関する県議要望。11月11日に、来年度に向けた農業施策に関する要望を町長に手渡しました。米価下落で、今後の行き先に不安を抱く農家の皆さんの声を調整に反映していけるよう努力していきます。1. 稲作振興対策。1. 認証制度の継続と津南ブランド米の取り組み強化。2. コスト低減策の推進。3. 米の消費拡大運動の展開。2. 畑作振興対策。1. 基幹作物栽培の推進と新品目への取り組み。2. 有害鳥獣駆除対策の強化。3. 雪下人参に代表される雪を活用した畑作物の普及促進と経費削減。3. 畜産振興対策。1. 家畜排泄物処理と 家畜伝染病の未然防止対策への適正指導の実施。丸2、公種農家と畜産農家の連携による堆肥処理対策。4、担い手後継者対策。丸1、新規就農者及び後継者への支援体制の強化。丸2、認定農業者、家族経営、農業法人への支援拡充。狭山市農業祭で津南の農産物を PR。 狭山市農業祭。12月7日に狭山市 JA 入間野で開催された農業祭に参加しました。例年11月中旬に行われているこのイベントですが、今年は新しくできた農産物直売所アグレッシュ元気村のオープンイベントに合わせ12月の開催となりました。新しい会場には朝早くから大勢のお客様から来場いただきました。会場が昨年と違ったこともあり、販売は苦戦しましたが、毎年津南の農産物を楽しみにしている方も多く、出店を喜んでもらえました。津南からは津南産コシヒカリ、小金餅、手作りの漬物、ゆり切り花、雪美人、なめこなどを持参しました。会場では餅やもち米も人気があったほか、漬物では河北菜のたまり漬けが人気がありました。津南のゆりも人気商品の一つですが、カサブランカだけでなく色花の人気が強かったのが特徴的でした。農業委員会では狭山市との都市と農村の交流を今後も継続していきたいと考えています。農業委員会の主な動き。実施された行事。10月24日第4回総会振興部会。11月4日農業委員大会。11日県議、建設の県、議会の議、要望提出。14日中越協議会研修会。25日第5回総会調整懇談会。12月7日狭山市農業祭。9日企画会議。今後の行事予定。12月25日第6回総会。1月4日農業委員大会。14日中越協議会研修会。26日第7回総会 JA 議会との懇談会。写真。写真が4枚あります。写真1、町長に要望書を手渡す会長と会長職務代理。写真2、若者も多かった狭山市農業祭。写真の説明。左右に並んだいくつものテントの間は大勢の買い物客でにぎわっています。写真3、女性農業員の作った漬物は毎回好評です。好評の高は高い。写真の説明。テントの店先で売り子の女性と一人の女性客がテーブルの上の商品を指さしている様子が写っています。写真4、ユリの生産者に直接育成方法を聞くのを楽しみにしている方が多くなってきました。写真の説明。背中に津南町のマークが入ったハッピを着た人から女性客が話を聞いている写真です。写真終わり。アドアド通信。衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー早川文江博羅。おうちご飯に地元産米粉の一品を。一段と寒くなり、雪一色の季節となりました。 さて、皆さんに質問です。毎日お米をどのくらい食べていますか？今、日本における一人当たりの米の年間消費量は、昭和37年の 118.3 キロをピークに年々減少し、平成24年には 56.3 キロと約半分にまで減っているとされています。今後の消費量推移には、人口減少、少子高齢化による平均摂取カロリーの低下、世代交代による消費者の好みの変化といった状況から、さらに減少傾向が予測されています。参考文献、家の光協会発行、図解、知識ゼロからの米入門。では、皆さんのお宅ではどうでしょうか。我が家では、一人当たり1合くらい毎日食べています。各家庭の事情について詳しくは分かりませんが、町内の小学校給食では今、完全米飯給食です。地元には、地元、津南産の米粉を販売しているところもありますし、それを使ったクッキーやお菓子を販売しているところもあります。もちろん、粒子にこだわらなければ、自家米を米粉にしてくれるところもあります。販売されている米粉は、微細米粉、知らないなんてもったいないくらい地元産米粉が扱われています。そんな私も、最初は恐る恐る米粉を家庭料理に使いました。が、使い始めたら、揚げ物はべたつかず、ピザやパンには扱いやすく、お菓子はしっとりおいしく仕上がり、そして何より自分のうちの米を使っているという喜びで、二度嬉しいを感じます。使わないなんてもったいない。ぜひご家庭の一品に、地元産米粉の料理を出してみませんか。写真、写真の説明。テーブルの上に米粉を使った料理が2品並べられています。写真終わり。ジオサイトを探検したい。タイは隊列のタイ。メンバー募集中。ジオサイトナンバー8。船山神社の大欅。津南町指定文化財。船山神社境内にある大きな欅です。樹齢300から400年と推定され、幹回り約 5.5 メートル、高さは約25メートルあります。欅は硬くて木目が美しいので、昔から建築材料や家具、寺社仏閣に用いられました。寺社林には、他に3本の欅の大木があります。現在、津南町役場と那珠門では、津南小学校6年生のポスター新聞を掲示しています。これは総合学習で学んだ苗場山麓とジオパークのまとめとして一人一人が作成したもので、津南の魅力発信プロジェクトお気に入りジオサイトベスト3と題し、写真や子どもたちの感想、解説が書かれています。ジオサイトの俳句やイラストが書かれたものもあり、とても楽しい新聞です。皆さんぜひ見に来てください。写真。写真の説明。大きな欅の大木の前で、男の子一人と女の子二人が写っています。そのうち一人の女の子からは、木の形が扇を開いたように美しくて、欅の字はその形から当てられたという説もあるんだって、という吹き出しが出ています。他の二人は少し上を向いて驚いたように見上げている様子です。三人のお名前は左から金子義康さん、金子千里さん、野田優愛さんです。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、那珠門、電話 765-5511。 那珠門通信。第5回マイコレクション展 第5回マイコレクション展出展者募集。町内外から様々なコレクションを募集し展示します。王道から意外なものまでジャンルは問いません。あなたのコレクションをナジョモンに展示してみませんか。会期平成27年2月7日土曜日から3月8日日曜日。応募締め切り1月25日日曜日。持ち込み展示作業期間1月20日火曜日から2月5日木曜日。写真、昨年の展示の様子。写真の説明。展示室の壁際にはサイクリング用らしい自転車が5台とウェアが1着展示されています。ショーケースの中には小さな木彫りの鳥のようなものがいくつも並べられて展示されています。写真終わり。目指せ苗場山麓ジオパーク、ロゴマーク決定。上から山頂がなだらかな苗場山と雪の結晶、緑は大地、赤は火山、溶岩、そしてこれらの重なりで河岸段丘を表しています。河岸段丘の下には縄文が描かれ、全体の形は縄文土器を表現しています。苗場山麓の特徴が一目でわかる素敵なロゴマークです。私たちが作った善光寺街道新聞。昔善光寺まで続いていた善光寺街道、津南町の至る所にその名残があります。足ヶ崎小学校の5、6年生がその善光寺街道を歩き、見て聞いて記録したことを新聞にしました。地元のおばあさんの昔話や石造物の意味など盛りだくさんの内容です。現在、ナジョモンで展示していますので、皆さんぜひ見に来てください。写真の説明。善光寺街道新聞と見出しをつけたパネルに隙間なく並べて貼ってあります。写真終わり。表、ナジョモンで1月に行われるプログラムの案内です。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。ナジョモン、電話 765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。11日、日曜日、13時30分から15時30分。安銀編み、1000円、中学年から。12日、祝日、13時30分から15時30分。馬頭帯作り、800円、高学年から。18日、日曜日、13時30分から15時30分。山眉蚊と蚕蚊の糸寄り、300円、高学年から。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます、出産。福原由紀、陣馬下、あゆみさん、とも子さん。滝沢留美、陣馬下、ゆうさん、みさきさん。末永くお幸せに、結婚。板場重忠さん、辰の口、飯塚和子さん、割野、涌井純一さん、大割野、志賀崎さん、船山。お悔やみ申し上げます、死亡。藤の木美代吉さん、89歳、大赤様。中沢豊さん、94歳、太田神殿。山口福さん、96歳、泊まる。藤の木純作さん、88歳、大割の。 滝沢重成さん、83歳、血統。板場吉蔵さん、87歳、辰の口。山田武雄さん、69歳、大有野。桑原松井さん、93歳、秋成。広報編集室。いよいよ冬本番と思っていたら、12月上旬にしては珍しく初雪で1メートルを超えました。その後も土日を中心に雪が降り続き、24時間で降った量はなんと142センチ。小ぶりに降るのには慣れていますが、こうも立て続けに降られると除雪も大変ですね。さて、今回はそんな津南の冬によくある質問やお願いなどを広報しています。消雪パイプが止まる時間や、側溝に雪を捨てないでなど、ただお願いばかりの広報では面白くないので、基礎知識と題し、クイズ形式にしてみました。皆さんは全問正解できました？まる子。津南町の人口、12月1日現在、括弧内は前月比。人口1391(-14)、男5063(-9)、女5328(-5)、世帯数3590(-5)、転入8、転出14、出生3、死亡11、婚姻2。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中尾沼郡津南町、大和座下船とぼ585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南12月20日号を終わります。